井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、行きたいと思うんですけれども、井上先生、ほら、この間ね、2回セミナーをされてましたけれども、はいはい、大変多くのアンケートのご回答もね、いただいた中で、はい、ちょっと一つだけ、私の方からのご紹介したいなという上で、ちょっと質問もしたいんですけれども、
はいはい。
本当にね、ありがたいアンケートだらけだったようですね。
はい、本
当に。その中で、ちょっと今回、これを読んでほしいというふうに、スタッフの方から言われておるのがこちらでして、いきます。
はい。
いつもポッドキャストを拝聴しており、業務の合間を縫ってはメモを取りながら繰り返し聞かせていただいております。井上先生のお話は、日々の業務を振り返る貴重な機会となっており、年上の上司のいない職場で働く私にとっては、まるで見えない上司のようにいつも的確な気づきを与えてくださっております。
ありがたいですね。
もし井上先生ならこの時どうアドバイスをしてくださるだろうかと考えることが私の羅針盤になっております、というアンケートをいただいておりまして、
はい、はい、
で上でなんですけど、確かにな、こういう聞き方をされてたりする人多いなと思ったんですよ。でちょっと私からの質問なんですけど、
はいはい、
井上先生ご自身がそれこそこの方のように迷った時とかってあるはずじゃないですか、
はい、
組織においてね、はい、その迷った時によりどころにしてきているような、そう、考え方とか、まあちょっと習慣って言ってもあれですけど、例えば習慣とか、なんかそういう叱るべき先生いるのかとかね、ちょっとそういうのも含めてなんかぜひ教えていただけないかなと思ったんですけども。
はい、そうですね。まあ、とにかくでもね、そうやって使っていただいてありがたいなっていうのが最初ですけどもね。私の場合は、サラリーマン時代に、やっぱり、幸いだったことに、かなり尊敬できる上司と、なんていうのかな、一緒に仕事をしたことがあったので。
まあ、じゃあ、尊敬してる人にまずは出会ってるっていうのが一
つ。うん、で、まあ、反面ね、ダメだなこの人、頼りないなっていう人もいたしね、
うん、それはそうですよね、
うん、だからで人事異動の激しい会社だったので、本当にこれ幸いなことに上司ってたくさんいたわけですよ、
はいはい、
たくさんの上司とお付き合いし できたというか、
うんうんうん、
なので、30代半ばぐらいの時に、まあ、自分も上司になり始めているので、
はい、
上司になった時にやっぱりこう上司として尊敬できた人とそうじゃない人の差って何かなっていうのは、その初めて会長になった時とかにちょっと最初うまくいかなかったんで、
はいはいはい、
何だったかななんて結構なんとなく分析しました。
あ、振り返ったんですね、その共通項。なんか前回のこれ前ちょうど前回じゃないですかね、セカンドキャリアを迎えられた方が、
あ、そうそうそう、
人事組織をテーマにねこうやっていこうと思うんだけど、はい、の時に棚卸し大事だよ。ちょっとそれと似てますね。
そうなんですよね。だって、せっかく自分で体験、経験したものって、最大、自分も感覚として、あ、いいな、ありがたいなと思えたり、
うんうんうん、
そんななんですかっていう、両方、プラスマイナス、両方経験してるので、
はい、
部下としてね。
ということ
は、何が自分に響いたのかっていうのがね、すごくありましたね。で、うん、そんな中で、いくつかあったのが、やっぱりこう、まずは心情的なところで、やっぱりこう自分のためにちゃんと動いてくれたりとか、
うんうん、
やっぱ すごいかっこよくこうサポートしてくれる女子ってやっぱり良かったわけですよ、
はいはい、
さりげなくね、
うん、
裏こうちょっと何か一生懸命やってる障壁があるときにちょっとこう裏回ってサポートしてくれたりとか、
それはお湯を知るんですか。 その場でも知る、
その場でっていうよりもちょっと時間が置いてから知ったりとか、
裏でこんな支えてくれてたのかを後で知るようなってことですか、
すごく悩んでる時に、この間向こうの上司と会ったからさ、こう言っといたんだよ、ちょっとこういうふうに言ってたぞ、だからその方向で進めばいいんじゃないなんていうアドバイスをくれて、みたいなのと、あとね、やっぱり結論が早い人っていうのはやっぱり素晴らしかったなと思うんです。ただ、この、ね、結論が早いっていうのも2種類あって、自分の経験則とか自分の尺度の中でポンって結論を出す人と、瞬間的にね、いろんなことにこう、いろんなことを推測して、例えば問題があったら、じゃあこの問題っていくつの要素で成り立ってるんだっていうことにパーって行きながら、この辺とこの辺じゃないのポイントはっていうふうに振ってもうある意味
勘どころの良さみたいな、
そうすぐ来れたりとかね。だからやっぱりこう視野の広さとかね、やっぱそう手数の多さとでも言うのかな、なんかそういうのを持ってる人はやっぱりこう上司としてありがたかったですね。なんで、そんなものは自分の中には常にこうあって、あの時のあの人のたたずまいと考え方みたいなのは自分の中にあるんで、やっぱり自分としても何かこのポッドキャストの質問もそうですね、ポンと来た時にこの話ってどれだけの広がりで捉えるべきかっていう、関係する要素の可能性みたいなのをね、できるだけ短い時間だとしても、できるだけこうパーッとこうけんなんていうのかな、サーチするっていうの、そんなような癖はつけてます。
それは経験則的な意味でのサーチだけじゃなく、
そこで大事なのがやっぱり、これってどういうことかなっていうふうに、ある種概念を作っておく。で、概念って具体に落とし込むときに広がりが出るので、例えばね、ポッドキャストの質問でも、人の問題が多いわけですけど、マイナスを感じる、相手とのこう対峙の仕方みたいなテーマがポンと来た時に、それってまず相手の問題、そしてその人本人の課題とかっていうところがまずポンポン、じゃあ本人だとしたらこの話からすると可能性として、自分が可能性として感じるこの人本人がやっぱり自分と向き合わなきゃいけないことはこういうことがあるかもしれない、で相手だとしたらなぜそんなことをしてるかってこういう背景があるんじゃないかみたいなことをある程度こう癖にしているっていうんですよ。
バーッとその辺をなんて言うんだろう、考えるというか想定するようなイメージするようなことを、まず感覚的なところを無理くり言語化してくださってるんで、聞けば聞くほど高等テクニックだなって感じはしますね。
そうですね、すみません。なので、要は何が言いたいかっていうと、一つのことに関しての可能性でもあり、こう可能性となってたらいいのかな、こう、いろんな、可能性にしておきましょう、いいも悪いもね、可能性っていうのはたくさんあるわけですよ、要因も原因とかも含めてね。っていうことは、自分一人じゃなかなか広がらないなと思うんだったら、やっぱり壁打ち相手が必要なの。だからこう思うんだけどって、なんか違う考え方あるかなって言ったら、こういうこともあるんじゃないって言って、ああそうか、それもあるねっていうのは必要なので。
なるほど。
上司とか部下ではなくて同僚でも誰でもいいから、この人とこうそういう壁打ち的な話をすると結構いいなっていう人は見つけとくといいですねって。
いらっしゃるんですか。
僕ですか。これやっぱあれですよ、なんだかんだ言って遠藤さんだってそうだし。
そうなんですか。
だって
恐縮でございます。そうですか。
皆さん自覚があるかどうか分かんないけど、私にとってはやっぱりいろんな関わる方すべてが、例えばクライアントのね、 社長さんだったりするのも、うんうんうん、クライアントの方々たちともなんとなく相手のための壁打ち相手になってるっていう自分と壁打ちをお互いにしてるっていう
ことが、ね、一方向じゃないんですね。
そうそうそう、
あ、でもそれすごい面白い角度ですね。
うん、
秋山先生、ジョーさんが以前、はい、コーチングっていうことの課題の話をしてた時にやっぱこうコーチをする側と聞く側と聞かれる側っていうのに完全に分かれてしまうんで、
うん、
双方向の関係が生まれないよねっていうことのコーチングの課題感の話をしてたんですけど、
お
う
お
う、まさに井上先生が今おっしゃられてるのはそこで役割をもうこっちとこっちって決めちゃった瞬間にこう対話が生まれないっていうことの問題が起きるっていう話を多分今スコンとおっしゃってたんだろうなと受け止めました。
だからなんか皆さんこれってどうなんでしょうねって、こんなにも今は課題なんだけどみたいな話からこういうことも考えられますよねとかこうしてると向こうもいやでもねそれってねこういう時もあるんですよとかっていう、いやプラスマイナスも含めてそういう、 こう話が出た時にまたそこから広がるじゃない、
うんうんうん、
そうやって自分が言ったことに対する相手の反応なんでやっぱり壁、僕が打った球が返ってきたっていう話。
なるほど、だからどっちがどっちの役割っていうようなこうコンサルをされてたりする場でも意外とないんですね。
そうだから、そういう意見で言うとちょっと言葉遊びっぽいかもしれないけど壁打ちやってるつもりでラリーをやってるっていう。
あ、なるほど、だからそう結果的に全員そういう意味じゃこの方でいう見えない上司として井上先生は全てが上司という感じの話ができてるっていう環境なんですかね。
うん、この方がなぜ上司をとして欲しいか、自分はいないんだけど上司という人に何を求めてるかっていうと、やっぱりおそらくこの方は、まあ、ポッドキャストをずっと聞いてくれてる人でもあるので、答えを探そうとしてるわけじゃないと思うんですよね。
うん、
考え方を探そうとしてると思うんですよね。なのでだったら考え方が、あ、この人思考力あるなっていうか結構考え方が面白いなとかいう人は全員ある種上司と同じような立場にいるんだよっていうことです。
なるほど、だからそのように付き合えるかどうかこっちの問題ですもんね。
それも
あ、なるほど、そういうことですか。
はい、
あ、よくどういう言葉なんですかね、周りの人は全て自分の師匠先生であるみたいなことはね、こう言葉としてあるような気がしますけど、うん、結構それを字でやっちゃってるっていう感じなんですかね。
講師の言葉だけどね、今のね。でもそこまでこうなんていうのかな、こう自分に対する訓示のような感じでは言ってなく思ってなくて、うんうんうん、なんとなくでね、私みたいな年になると結構あこの人すごいなって思う方はほとんど年下になってくるわけです。
ああ、そうか、うん、なるほど。
だから、うんうん、上の人っていうことにもう着目はあんまりしないので、ね、むしろ30代前半のバリバリの人の方がすごく新しい感覚とか面白さがあるから、
うんうん、
僕としてはなんか変な話教えてくださいっていう感覚、
むしろ学びが深いわけですね。いやでもそうなんでしょうね、うん、なんかそのあたりにその人との関わり方ということのなんか前提がね、今回の井上先生の拠り所の話なのかもしれないですね。
そうですね、ちょっとなんか難しい話しちゃったかもしれないけど、
いやいや非常に重要なところを示唆していただいたような気がしますので、
はい、
私がまだこれ以上の言語を持って構造として捉えられておりませんけれども、多分リスナーの皆様であれば何かヒントを得たんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひね、何かありましたらまた質問いただけたらと思います。
はい、
ということで終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。